皆さんはどうでしょうね、根に持つタイプですか？
Do you tend to hold grudges?
僕は自分ではあまり根に持たない方だと思ってるんですけどもね、でも全く根に持たないかというとそうでもないみたいですね。 I think I don't, but doesn't mean I never do. 特にこうなんか誰かが何かしてそのことをその人が全然悪く思ってなくて平然としてたりすると結構やっぱり見るたびに腹立ちますね。でそういうこともあったりしますね。 Like, you know, when somebody does something and when he or she doesn't really admit that they did wrong and, you know, act like nothing ever happened, that kind of bothered me. But, でもいずれにしても先週のメッセージでね、まあ、これが先週のメッセージの箇所ですよね。マタイの5の7で、憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからというメッセージだったと思いますね。 So last week I preached from this passage, Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. で意味合いとしては神様に許されているものとして本当に許すもの、ね、憐れみを表す、許すものでありなさいというそういうメッセージだったと思うんですよね。And the main message from this passage was, you know, because you are forgiven, I want you to forgive as well. That was God's message. ただ、まあ、先週も言いました。何でも許す。とにかく誰でも何でも許さなきゃダメよって言ってるのではないって。神様が許してくださったように許しなさいって聖書は言ってるっていう話もしたと思います。このエペソの4章32節からね。But from this Ephesians 4:32, I think I've mentioned that, you know, God is not telling us to forgive everything, everybody. He's telling us to forgive just like Christ, just like in Christ God forgave us. 神様が許してくださったように許すってどういうことだろう? So what does it mean to forgive like God forgave us in Christ? 神様っていうのはこの、これもお見せしたと思いますね。この図を見て、すべての人を無条件で許したわけじゃないんですよね。こう悔い改めて神様に戻ってきた人を、神様に立ち返ろうとしてきた人を神様は許すっていう、そういうことを話したと思います。You know, we saw this chart and I explained that God doesn't really forgive everybody.He only forgives those who came back, those who repented and came back to Him. で、だから私たちにも本当に悔い改めて戻ってきている人をあなた方も許しなさい。そういう話を確か先週したと思うんですね。So in the same way, we should forgive those who repented and came back. So, で、そこまで行くと、やっぱりこう、じゃあ謝ってこない人は、悔い改めて来ない人は、どうしてもそこに私たち頭行きますよね。じゃあ許さなくていいんだみたいな。いうふうに考えちゃうのが多分僕らのもうネイチャーだと思うんですね。So, and after listening to those things, I think our nature is to think, what about those who didn't repent? What about those who didn't come and say sorry? I don't have to forgive those people, right? でもそうじゃないんですよね。でそこに前回触れなかったんで、今日ちょっとね、やっぱりそこをしっかり最後まで押さえておきたいんで、ちょっと今日三条の説教をお休みして、もう一週間、もう一回ね、許しっていうことをちょっと話しておきたいと思うんですね。So, I don't want to stop there and leave you in that place. So, we're going to take a break from the Sermon on the Mount this week, and I want to talk about this forgiveness issue one more time. Okay? 聖書は何て言ってるかな? What does the Bible say?罪を犯したのに謝ってくんない、悔い改めてない、悪いとも思ってない、平然としている人がいたとします。 Say somebody did something to you but he or she doesn't really acknowledge the sin, admit the sin, and you know they're just acting like nothing ever happened. How do you react? 私たち多分2通りのリアクションがあるんじゃないかなと思います。I think there are two types of reactions. 一つはそこで傷ついて、ね、もう傷ついちゃったもんだから、その人がもう嫌いになっちゃって、もう冷たい態度、もう本当に嫌いな態度をその人に対して取り始めるってことがあるんじゃないか。One is because you are hurt from whatever she or he did, Because you are hurt, you start to dislike that person. You start to maybe hate that person, and the attitude, your behavior follows that. You become bitter towards that person. あるいはもう少し人がいい人は、ね、いやそれでも私はクリスチャンだから許さなきゃいけないんだって思ってる。許さなくちゃいけない、許さなくちゃいけない、許さなくちゃいけないって思うんだけども許せてない自分なんだよね。そこで罪悪感に苛まれる。そういうタイプもいるかもしれない。 Or if you are maybe a better person, you think I'm a Christian and I have to forgive this person. I know I have to forgive.But you know that you haven't been able to forgive. So what's left, what remains with you is guilt. 聖書は何て言ってるか、マタイの福音書の18章ちょっと今朝は開いてみたいと思いますね。This morning, we want to open Bible, our Bibles to Matthew 18. 15節から17節、verses 15 through 17. マタイの福音、これイエス様が言ってる言葉なんですけれども、マタイの福音書の18章の15節から17節ね。This is the word of Jesus. Okay? Matthew, Gospel of Matthew, chapter 18, verses 15 through 17. I'm just going to read in Japanese. またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。ということです。今読んだところで、最初にね、もしあなたの兄弟が、これある訳ではあなたに対してっていうのが入ってますけれども、罪を犯したならって書いてありますね。どうしなさい、こうしなさいって書いてある。So in this passage, verse 15, it says, if your brother or sister sins, in some translation adds against you, here's what you should do. 今読んでわかるようにそこには許しなさいってイエス様言ってないでしょ。 And here Jesus never said forgive. Very interesting. 興味深いですね。何をしなさい、どうしなさいってここで言ってるかな。ここに罪を犯した人を取り扱う時のプロセスが書かれてますね。 So what does he tell us to do? Here is the process. Here we see the process we should take when somebody commits sin. 最初にまず2人だけのところで話しなさいって、まあ責めなさいって書いてありますけれども、まあ、罪を指摘しなさい、罪を分からせてあげなさい、そういう意味だと思う。1対1でまず話しなさいって言うんですね。 First, he tells us to talk one-on-one.、Okay. いきなり人が周りにいるところで、あるいは本当の公の場でいきなりその人を責めるんじゃなくて、まず1対1のところで個人的に話しておいでって言うんですね。 So, Jesus said, don't bring it up in the middle of everybody. Don't bring it up in public place. Go to that person, talk privately.それで、でもそれでもその相手がね、認めなかったら、言うこと聞かなかったら、But if that person doesn't listen, 今度は一人か二人証人を連れてって、ね、あなたと同じ、ね、あなたが言ってることを賛成して、ね、一緒に話してくれる人を連れてって話しなさいって言うんですね。Then Jesus says, well, take one or two others as witnesses and talk to the person.それでもダメだったら、 And if that person still doesn't listen, 教会にそのことを持ってて、教会に言って、教会で、教会がその人と話しなさいって言うんですね。 Jesus says, tell to the church and church will talk to that person. ことが大きくなってきますね。でもその人が頑として聞かないから、大きくなっちゃってるんだろうなと思うんですけど。 So things are getting big.
Probably just because this person does not admit his or her sin.
でもそれでもダメだったら、ここで終わらないんですよ。それでもダメだったらって言いますね。And, but it doesn't end here. If he or she still doesn't listen,
異邦人か主税人のように扱いなさい。
Jesus says, treat them as a pagan or tax collector.
なんかひどくないって思いませんか。これがあの愛のあるイエス様の言葉なんだろう。なんかめちゃくちゃ意地悪じゃないって思いますね。
いいよいいよじゃないんですよね。
とことん追求して、それでもダメだったら異邦人か主税人のように扱えて。
Doesn't this sound mean? Are you sure this is the word of the loving Jesus? No, he doesn't say it's okay. He says pursue. Pursue until that guy admits.
Wow. Very interesting.
でも皆さんね、これは裁判じゃないんですね。これは決して裁きのプロセスじゃないんです。この人は罪を犯した、その罪を認めさせて罪に定めようっていう、そういうプロセスではないんですよ。
But I want you to know this. This is not a process. This is not a persecution. Is that the right word? Okay. This is not, we're not trying to make this person admit and make sentence him guilty. Okay. That's not what this whole point is.
これはね、15節見てください。もし聞き入れたならなんて書いてありますか。
Look at verse 15. What if he listens? What happens?
あなたは兄弟を得たのですって書いてありますね。
He says, if they listen to you, you have won them over. Thomas, we were on Matthew 18, chapter 15 through 17.
兄弟を得たの、これは兄弟を得るためのプロセスなんですよ。
So this is the process to win this person over.
この人に自分が勝つためのプロセスじゃないんですよ。ね、英語で言うと微妙ですけどね。ね、
so this is not the process to win. Okay? Do you see the difference? It is the process to win him over. Him or her.
言い換えるならば、兄弟を得るってどういうことか。言い換えるならば、この兄弟、この姉妹、この人を悔い改めに導くためのプロセスなんですね。
So this, in other words, this is the process to guide this person to repentance.
悔い改めさせるプロセスじゃないんですよ。悔い改めに導くプロセスです。悔い改めを促すプロセスです。
It is not the process to make this person repent. It's theprocess to encourage it and suggest and guide this person to repentance.
だからこういったプロセスがあるんですけれども、今日皆さんに覚えて帰っていただきたいのは、このプロセスよりもこのプロセスの目的。
So here I listed this process, but I want you to remember today, not this process, but the purpose of the process.
兄弟を得るためなんだっていう、その目的、これがポイントね、ここで一番のポイントだと思うんですね。
I think that's more important than the process itself. No? We are doing this. Jesus told us to do this so that we can win him or her over.
で、最終的に異邦人か主税人のように扱いなさいっていうのは、別に教会から追い出せって言ってるわけじゃないんですね。
And Jesus said, treat them at the end, treat them as a pagan or tax collector. That doesn't mean kick them out. Okay.
これはどういうことかって言ったら、つまりこの人はもう、ね、あたかもこの人はまだイエス様を信じていない人かのように、もう一回一からイエス様の愛を表して、イエス様の愛を伝えて、イエス、この人がイエス様に立ち返るように祈り、働きかけていきなさいということ。
By this, Jesus meant, you know, treat him or her as if this person was not a believer. Which means you are going to start showing the love of Jesus. You are going to start sharing the gospel once again and pray. Pray and approach so that this person may come back to the Lord.
それがこのプロセスの目的なんです。That is the purpose of this whole process. 皆さんね、誰かに何かされたとき、誰かが皆さんに罪を犯したとき、どういうふうに反応するんでしょうね。So how do we react or respond when someone sins against you? 普通ね、多分僕らのネイチャーとしては、多分自分が傷つけられたわけですね。僕に誰かが何かしたら私が傷つけられたから、私が損害を被ったから、私が今ここ被害者なの。自分をスポットライトのど真ん中に置くわけですよ。そうですよね。わかります？皆さんもそう。僕一人にしないで。僕はそうですね。かわいそうな自分みたいになっていくわけです。どんどんどんどん、ね。Like when you, somebody does something to you, somebody, when somebody sins, commits sin against you, usually, normally, I think our nature puts ourselves in the center of the spotlight because I am the one who's hurt. I am the one who's suffering. I am the victim here. でもね、本当はもしかしたらこういうふうに考えるべきなのかなって思うんです。But maybe we should be thinking like this. 確かにその人は私に罪を犯したんです。確かにその人は私を傷つけたんです。でも同時にその人は神様に罪を犯して、神様を傷つけて、神様の道からそれちゃってるんだよね。Yes, yes, this person did hurt me.This person did make me suffer, but you know what? At the same time, he or she, this person sinned against God. This person hurt God's feeling, and this person just got off God's road. この人が罪を犯した場合、その罪を犯した、私に罪を犯したその瞬間、彼は、この人は道を踏み外しちゃってるわけですよね。You see this person in this chart?、Yeah. Let's say that one of your brothers or sisters in Christ sinned against you. That very moment, that person got off from God's road. That's what sin is all.で、兄弟を得るっていう目的、もう一回ね、思い出してください。And remember, here, what we need to do is to win this person over.、Right? この時点で、今ね、この人は道踏み外しました。この時点で私がいいよでも許してあげるって言ったら、この人は戻ってくるでしょうか。Let's say, okay, he got off the track.From God's road, and at this point, if we say it's okay, I forgive you, is this person going to come back to the Lord? ある人たちはいや、そういう愛の行為を見てもう一回戻ってくるんですよって言うんですけれども、まあ、そういうケースもなきにしもあらずだけれども、もしこの人が自分の罪を認めていないとしたら、ありがとう、さすがだねって言ってそのまま進んでっちゃうんじゃないかな。自分の罪を認めてなかったらその方向転換をしないのでそのままどんどんそれていっちゃうんですよね。You know, some people say, you know, those loving acts will bring him back and maybe that might happen. But if this person is not admitting his own sin, that means he's already got off the track and if we forgive him or herThis person will say, oh, geez, thanks. You are such a loving Christian and just keep going. He's not going to turn around because there's no moment to turn around because he or she has not admitted the sin yet. 許しっていうのは、ね、許しっていうのはこの人たちが向きを変える前になされることではないんですね。許しっていうのはこの人たちが向きを変えるためになされることでもないんですよ。わかりますか？許しっていうのはこの人たちが向きを変えた後になされることなんです。わかる？ You see, forgiveness should not happen before they turn around.
Forgiveness should not happen in order for them to turn around. Forgiveness happens only after they turn around. Make sense? Make sense?
許しっていうのは言い換えるとその人が向きを変えて戻ってきたときに拒絶しないで受け入れてあげること、それが許しなんですよ。わかりますか？
You see, forgiveness is to accept this person when he turns around and come back to you instead of rejecting that person. Okay?
だからそう考えると罪を犯した人が平然としてこう歩き続けてるときには、時っていうのはまだ許しの段階ではないんですね。その前の段階なんです。
So if this person is still walking away from God without admitting their own sin, that's not a moment to, that's not a time to forgive yet.
じゃあその時に私たちはどうしたらいいの？ Then what should we do? That's the question.
この人を得るために私たちはどうするべきかな？What should we do to win this person once again?
一言で言うならば、愛しましょうってことかな。
In short, I can say, let's love that person.
その人が悔い改めて神様に立ち返る。これをこうなるように願って、こうなるように祈って、イエス様の愛を伝えて、イエス様の愛をその人に実践していこうよ。
Let's hope and pray that this person will turn around and come back to the Lord. Let's hope and pray that this person will admit their sin and repent and come back to the Lord. But let's pray, not just pray, but let's show them God's love once again. Let's share the love of God with them again.
私たちね、自分の心を傷ついた心にスポットライトを当ててる間っていうのはなかなか許せるもんじゃないと思うんですよ。だって傷ばっか目につくの。
You know, as long as we are focusing on our heart, you know, that was hurt by the other person, I don't think we can forgive.
だからその時にね、本当に神様が何を願っておられるかっていう、私がいつもここで言ってることなんですけど、それを思い出して許しのことを考えてみたいと思うんですね。
So we want to, you know, change the gear, change the direction and think about what God wants as we deal with forgiveness issue.
神様の願いは何だったかなって、神様の願いは一人でも多くの人が神イエス様を信じて救われることですよね。一人でも多くの人がこの道に戻ってくること、これがイエス様が願っておられることです。
What God wants is only one thing He wants. He wants everybody to come back to Him, come back and walk this road. That's the only thing He wants, right?
だからこの道からそれてしまった人が悔い改めて戻ってくることですよね。
In other words, he wants people to change direction and repent and come back, return to him.
そのことを中心に考えてたら、ね、この人が今神様の愛をもう一回しっかりと理解して自分の罪に気がついて、そして悔い改めてもう一度神様のところに立ち返ることができる。そのもう一度神様を信じることができるように、そのために私は何ができるかなって。いうふうに考えることができるようになるんじゃないかなと思います。
So if we focus on that, if we focus on that, then we can think, okay, so what can I do in order for this person to understand God's love and admit his or her sins and come repent and come back to the Lord?
で、そうやってこうアプローチして祈っていく。もちろんね、その中で聞く耳を持ってくれる人もいれば持ってくれない人もいます。祈っても祈ってもやっぱりもう本当に自分の罪の中でバーッと突き進んで離れていってしまう人も悲しいけどいるんですよ。
And as we do so, so as we pray for that person, as we approach and share the gospel and talk about God's love, some people will have listening ears, but some people will not have listening ears.
You know, because Satan is pulling them, Satan is trying to deceive them, and some people, many people will just keep going to the wrong direction. Sadly. Very sad, but that's the reality.
でももしその人に本当に神様の声に気がついてもう一回戻ってきたとしたら。
But if that person really hear the voice of God and come back to God,
本当に悔い改めて戻、ね、神様のところに戻ってきたら、その時にね、その人はあなたに犯した罪にものことも気がついて、もしかしたら謝ってきてくれるかもしれません。
If that happens, when he or she returns to God, then there's a good chance that that person will realize what they've done to you and come with repentance and apology.
あるいはもう本当にその人のためにそうやって祈ってる中で、私たち自身のもう傷ついた心がいやもうすでに癒されてってるかもしれない。もうそのこと全然もう気にしてないかもしれない。むしろその人が戻ってきてくれたことが嬉しくて嬉しくてしょうがないとか、もう許すとかそんなんじゃなくて、ね、そういう状況にもしかしたらなってるんじゃないかなと思いますね。本当にその人のために祈り始めたら内側でやっぱ変えられていくんじゃないかなと思います。
Or you know, if you keep praying for this person, as you keep praying for this person with sincere heartThere's a good chance that God will heal you through that process even before he or she comes to you.
むしろね、その人が戻ってきたのに、その時に私がまだ根に持っててハーンと帰ってたら、神様は、ね、言われるんじゃないかな。私はあなたを許してあげたよね。で、私この人を許してあげたんだよ。あなたは許されたものとして、私が許したこの人を許してあげなさい。
But if we still hold grudges after this person come back to the Lord, I think God is going to come and say, you know what, you remember I forgave you? And I'm going to tell you, I forgave this person too. And I want you to forgive this person because I forgave you and I've forgiven him.
それが先週話したことですよね。That's what we spoke heard last week. これが皆さんね、これが聖書的な許しのセオリーなんです。セオリーです。
So friends, this is the biblical theory of forgiveness.、Okay.
でも私たち感情を持っている生き物なんで、今説明したかのようにスムーズにいくとは限らない。
そうね、But since we have emotions, you know, it may not go as smooth as this theory does. All right?
やっぱ傷ついたらそうすんなり祈り始められるわけではないかもしれない。
The more you're hurt, maybe the more time you need to even start praying for that person.
もうきついことはきついですよね。必ずしも簡単にこれがすんなりいくとは限らないけど、でもこれが聖書が私たちに教えていることなんですよ。
I know this is not always easy because we have our feelings, right? But we need to understand this is what the Bible teaches us.、
Okay? やっぱりイエス様を信じているものとして、ね、イエス様を信じているものとして一つ大切なのはね、イエス様を信じる前というのは私たちは自分中心に生きてましたね。何でもかんでも自分が全てだったわけですよ。ね、どんなことでも自分のことにしてたと思うんですね。英語で言うと、It was, everything was all about me っていう感じで。ね、
like, you know, we, now we believe in Jesus, right? But before we believed in Jesus Christ, everything was all about me, right?
誰かが自分を傷つけたら、その時ももう全てが自分のもう自分のドラマですよ。ね、
Somebody hurt me, and it was the whole drama was about me.
でも今イエス様を信じて私たち変えられていく途中なんです。どう変えられていくかというと、自分中心からイエス様中心に変えられていく途中。
But now that we believe in Jesus, we are in transition. We are in transition from all about me to all about Jesus.
だからその中でね、やっぱり自分の中で少しずつこう考え方の切り替えをしていけたらなって思う。今言ったようにもう私が傷ついた、私が傷ついた、私が傷ついたというところから、イエス様中心のこの人はイエス様に立ち返る必要がある。 イエス様に罪を犯しちゃったからイエス様に、ね、悔い改めて立ち返ってほしいっていう、そこへの切り替えを自分の中で少しずつ思い出して、何かあることに思い出してトライしてやっていくことによって、そのプロセスを、ね、そのトランジションを進んでいくことができるんじゃないかなと思います。 So if, since we are in transition, we want to at least give it a try to change the way we think. Used to be all about me, but now let's try and think, okay, this person needs to come back to Jesus. Okay, what can I do? そういうことを覚えながら、でそれをそのことをトライするのに、今日神様はこうして語ってくださることがヘルプになればなと思います。許すって本当にね、なんか傷が伴うんで簡単じゃないけれども、楽しくないけれども、でも本当にイエス様中心にいろんなことができて、本当にそこでその人のために祈ってあげることができたら、もう最高ですよね。マザーテレサを超えます最高だと思います。本当にそういう聖書的な信仰を持つことができたらなと思うんですね、僕も含めてね。So, you know, again, forgiveness is never easy, forgiveness is never fun. But I think it would be really cool if we start to learn this. You'll go beyond Mother Teresa. Well, I don't know. Maybe I shouldn't have said that, but, you know, it'll be really cool. And I hope, including myself, I hope we can all learn to do this as we grow. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。今、まあ、できたらそんな許さなきゃいけないっていうシチュエーションに直面している人がいなきゃいいなと思いますけど、もしいるとしたら、その中には本当に傷があると思います。怒りがあるかもしれません。これから私たちがそういうところに直面するかもしれません。多分するでしょう。その度に神様、私たち一人一人に今日のこの御言葉、このセオリー、この許しを思い出させてください。私たちが自分中心からイエス様中心の考え方に変えられていくことによって、本当にこの許しのプロセスを進んでいくことができる。自分を傷つけた人のために祈るということを学んでいくことができるように導いていてください。 Dear Father, we thank you for this message. And Father, I'm hoping that no one is facing where they have to forgive someone right now. But if there areAnd I'm sure we will face that kind of situation in the future. But every time we face that situation, we pray that you will remind us of this biblical theory of forgiveness and help us to start thinking Jesus-centeredly instead of me-centeredly. 神様、簡単ではありません。全然簡単ではありません。でも私たちにそのことを思い出させてくださって、私たちにそのこと、それをできる力を与えてください。それができるように愛と力を増し加えてくださいますようにお願いいたします。And、Father, we know it's never easy, but we pray that you'll give us love and strength and wisdom so that we can actually do this for your glory. 感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.